毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役、松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは大垣書店烏丸三条店の倉津拓也さんです。倉津さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、2020年、
はい、
オリンピックイヤーと言って華々しくスタートしましたけれども、はい、2月ももう終わりですね。
そうですね。
はい、もうなんか寒くなかったなっていう、あのダウンコート、
あ、そうですね、
ほとんど1回か2回しか使わなかったです。
そうですね、今年はもう冬がなかったですね。
冬がなかった、そうですか。お料理の世界でも、はい、こういう文学の世界でも芸術の世界でも、はい、やっぱり日本には四季って必要かなって思うんですけど、はい、どんな感じでしょうか。
そうですね、そう思います。本当にね、日本の文化を豊かにしてきたのがこの、ね、日本の四季っていう気候なので、
はい、
まあ、雪だったりとか、そうですね、まあ、寒さだったりとか、まあ、寒さを防ぐためのまあ知恵だったりとか、まあ、そういうものがまあ文化のなんか厚みとかを生み出してきたわけで、まあ、やっぱそういうのがなくなりつつあるとしたら寂しいですね。
本当ですね。これは本当にこう人類が力を合わせて何とかしなくちゃっていう、まあ、そういうことかもしれませんね。
そうですね。
はい、さあ、今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、今週の私の一冊は熱源という書籍で、川越宗一さんという方の小説になります。
来ました、
はい、
ようこそ、
はい、直木賞を、受賞された、作品ですね。
そうですね、どんなんかなってずっと気になっていたんですが、どなたかがご紹介くださるかなっていうふうに思ってたんですが、
ありがとうございます。では私が紹介させていただきます。
よろしくお願いいたします。
はい、これはテーマとしては、カラフトに住まれているアイヌの主人公が、主人公、山部康之助っていう人なんですけど、
はい、
まあ、この人が主人公になります。
カラフトに住んでらっしゃる。
そうなんですよ、はい、
現在も、
まあ、いや、まあ、もうこの方は結構歴史上の人物で、明治維新の初めから、まあ、戦後ぐらいまでを、描いた物語なんですけれども、まあ、本当にいろんなところに行ったり、もちろんカラフトにも行ってましたし、そこから、実は南極探検とかにも同行したような人で、
はい、
まあ、実際歴史上の人物として名高いんですけれども、一方でやっぱりアイヌっていう民族っていうのは、まあ、日本、まあ、大日本帝国から、まあ、日本からやっぱ侵略された民族であって、まあ、アイヌの文化っていうのは本当に日本の、 その植民地支配の中で本当にいろんなところに移動させられたりとか。
もともとどこに住んでおられたんでしょうか。
まあ、やっぱカラフトだったりとか、はい、まあ、まあ北海道だったりとか、まあ、そういうところでいろいろ分散して住んでたんですけれども、まあ、もちろんアイヌの方々にはそのいわゆる近代国家、日本という国境なんてそんな関係ないので、まあ、それぞれ自分たちの生活、
集落ですよね、
はいはい、っていうのをそこで営んでたんです、
ね、自然に、
はいはい、まあ、そこでまあ日本国っていうのが入ってきて、まあ、日本語を押し付けられたりとか、日本の文化を押し付けられたりとか、そういうふうな、せめぎ合いがあったりするんですね。でもそれもなんかその結構単純に、アイヌが日本に侵略されたみたいな話でペタッと書くんじゃなくて、その日本っていう中でも結構いろんなせめぎ合いがあって、例えば戊辰戦争とかで幕軍と、まあ、維新 の、 軍が戦って、まあ、負けた方がすごい地位が貶められたりとか、一方で西南戦争で薩摩 と、政府軍が戦って、薩摩が敗れて、でその薩摩の方々が、まあ、俺たちは負けたんだみたいなことで、まあ、悔しくて泣くみたいな、まあ、そういうシーンもあったりして、同じ日本国の中でもそういう自分たちのアイデンティティっていうのが、まあ、どういう戦争の中でどういうふうに揺るがされたのか、まあ、そういうふうな記述もあったりします。
はい、まあ、そういう時代の大きな流れというのもある中でということですね。
はい、そうなんです、はいはい、まあ、一方でここではロシア側の視点っていうのもあったりして、例えばポーランドの登場人物っていうのが出てくるんですね。でポーランドっていうのも一方でドイツに侵略されたり、またはロシアに侵略されたりっていう中で、本当に自分たちの文化とかアイデンティティっていうのを揺るがされた民族で、まあ、その登場人物との交錯なんていうのもあったりして、本当にいろんな見方で私たちとは何か、民族とは何かっていうのを問い直すような物語になっています。
ああ、そうですか。まあ、世界中はそういう問題で溢れているっていうか、いろいろその地域地域で ありますよね、はい、私のアイデンティティは一体どこなのかという、こう流浪の民とかいろいろ世界にはありますけれども、
そうなんです、
はい、
でまあ、こういう中で例えば一方で民族学っていう学問があって、アイデンティティっていうのを科学的に特定するっていう学問がすごく流行った時期でもあるんですね。これはどういう時に使われたかというと、例えば白人っていうのは他の民族と比べて優秀である、だから他の民族を支配することが科学的に正しいのだみたいな言説を、作られたりもしました。でそういう歴史っていうのもこの物語の中で取り上げられたりしてて、本当に民族とは何かっていうのをさまざまな形で、物語として論じる、とても面白い小説だったと思います。本当です
ね、そういう、こう優劣があるのかどうかというところも非常に問題ですよね、
は
い、
そうなんです。
はい、分かりました。これはなかなか興味深いですね、
はい、
まあ、読んでいて面白いという、
面白い、
そういうことですね、
はい、
はい、ぜひ読んでみたいと思います。今週のソムリエは倉津拓也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。